以前私が仕立て屋に誘われて、一夜をこの八ヶ岳のふもとの村で送ったのは、ちょうどその行啓のあるという時だった。静かな山村の夜、渇水の氾濫を避けてこの高原の裾へ移住したという家々、風雪を防ぐための木曽路などに見られるような石を乗せた板屋根、丘の上にもあり谷の底にもある灯火、ひなびた宿屋の2階から薄明るい星の光と夜の空気とを通して、私はそういうの地をもう一度見ることができた。ここは1頭や2頭の馬を買わない家はないほどの馬どころだ。馬が土地の人の主なる財産だ。娘が一人で馬に乗って暗い夜道を平気で通るほどの荒い失望な人たちが住むところだ。風呂桶が下水のための上に設けてあるということは、いかにこの辺りの人たちが骨の折れる生活を営むとはいえ、またそれほど生活を簡易にする必要があるとはいえ、来てみるたびに私を驚かす。ここからさらに千曲川の上流にあたって川上の墓村というのがある。その辺りは信州の中でも最も不便な、白米はただ病人にいただかせるほどの貧しい荒れた山奥の一つであるという。私たちが着いたと聞いて、仕立て屋の親類になる人が提灯つけて宿屋へ訪ねてきた。ここから小諸へ出て、長いこと私たちの校長の家に奉公していた娘があった。その娘も今では養子して子供まであるとか。そういう山村に連関して下女奉公する人たちの一生謎もなんとなく私の心を引いた。君はまだ張り腰謎というものを食ったことがあるまい。おそらく名前も聞いたことがあるまい。熱い灰の中で焼いたそば餅だ。わらじ履きで焚き火に当たりながら、その張り腰をくいくい話すということが、この辺での炉端の楽しいありさまなのだ。高原の上。翌朝私たちは野辺山ヶ原へ登った。私の胸には種々な記憶が浮かび上がってきた。フェラリースの駒34頭、メウマ240頭、大馬まで合わせて300余頭の馬匹が列を作って通過したのもこの原へ通う道だった。馬市の太刀というあたりに作られた狩屋、紫と白との幕、あちこちに巣をかけた商人、4000人余の群衆、そんなものがごちゃごちゃ胸に浮かんできた。あの時は私は仕立て屋と連れ立って秋の日に当たった原の一部を歩き回ったが、今でも私の目についているのは長野の方から獅子についてきた背の高い参事官だ。白いしなやかな手を振って柔らかな靴音をさせる紳士だった。それでいて動作には敏捷なところもあった。ちょうどあの頃私はトルストイの「アンナ・カレーニナ」を読んでいたから、私は自分で想像したブロンスキーのタイプをその参事官に当てはめてみたりなどした。あの紳士が肩にかけた双眼鏡を取り出して八ヶ岳の方に見える牧場を遠く望んでいた様子は、失礼ながら私の思うブロンスキーそのままだった。あの時の混雑に比べると今度は腹の上も寂しい。もはや霜が来るらしい雑草の葉の、あるいは木に、あるいは焦げ茶色になったのを踏んで、ポツンポツンと立っている白樺の幹に朝日の当たる様などを眺めながら、私たちは板橋村という方へ進んでいった。この高原の広さは五里四方もある荒涼とした原の中には、そばなぞまいたところもあって、それを耕す人たちがところどころわずかな村落を形作っている。板橋村はその一番とっつきにある村だ。以前私はこの辺りのことをこんなふうに話の中に書いた。晴れてゆく高原の霧の眺めはどんなに美しいものでしょう。少し裾野の見えた八ヶ岳が次第に険しい山骨をあらわにしてきて、しまいに紅色の光を帯びた頂まで見られる頃は、影が山から山へ差しておりました。甲州にまたがる山脈の色は幾度変わったか知れません。今紫がかった木、今灰がかった木、急に日が当たって夫婦の行く道を照らし始める。見上げれば ちぎれちぎれの綿のような雲も浮かんで、いつの間にか青空になりました。ああ、朝です。男山、金武山、女山、拳ヶ岳などの山々も残りなく現れました。遠くその間を流れる千曲川の源、かすかに見えるのが川上の村落です。千曲川は朝日を受けて白く光りました。夫婦とあるのは私がその話の中に書こうとした人物だ。一時は私もこうした文体を好んで書いたものだ。筒袖の斑点に桃引き、わらじ履きで放かぶりした農夫は幾群れか夫婦のそばを通る。鍬を肩にかけた男もあり、声桶を担いで腰をひねっていく男もあり、親父のタバコ入れを腰にぶら下げながらついていく子もありました。気候、雑草、荒廃、赤土などを相手に秋の一日の激しい労働が今はもはや始まるのでした。すでに働いている農夫もありました。黒々としたのっぺいの畑のそばを進んでまいりますと、一人の荒れくれ男が汗水くになって、脇目を振らずに畑を打っておりました。大きな桑を落ち込んで、体を横にして倒れるばかりに土の塊を起こす。気の遠くなるような黒土の匂いはプンとして鼻をつくのでした。板橋村を離れて旅人の群れにも会いました。高原の秋は今です。見渡せば木立もところどころ、枝という枝は南向きに生き延びて、冬季に吹く風の強さも思いやられる。白樺葉は多く落葉して高く空に突き立ち、細葉の柳はうずくまるように低く隠れている。秋の光を送る風が騒がしく吹き渡ると、草は木の波を打って動きなびいて、柏の葉も裏返りました。ここかしこに見える大石には秋の日が当たって寂しい思いをさせるのでした。有り塩出の葉を垂れ、工房菜の花を持つのはここです。柏見の実の落ちこぼれるのもここです。ここにはまた野の鳥も住み隠れました。笹の葉陰に巣を作るヒバリは老いて春先ほどの勢いもない。うずらは人の通る物音に驚いて、時々草の中から飛び立つ。見れば不格好な短い葉を広げて舞い上がろうとして、やがてぱったり落ちるように草の中へ引き隠れるのでした。他の樹木の木にココとした中にまだ緑がちな影をとどめたところもある。それは水の流れを旅人に教えるので、そこには雑木が覆い茂って湖に沿って枝を垂れて深く根を浸しているのです。今は村々の農夫も秋の労働に追われて、この高原に馬を放す者も少ない。八ヶ岳山脈の南の裾に住む山梨の農夫ばかりは陶器のまぐさに乏しいので、遠くここまで馬を引いてきて草を刈り集めておりました。これは主に旧道から来た様だ。趣の深いのも旧道だ。以前私は新道の方をもとって帰り道に腹の中を通ったこともある。その時は農夫の男女がまぐさを満載した馬を引いて山梨の方へ帰っていくのにあった。彼らは弁当を食いながら歩いていた。聞いてみると往復16里の道を歩いて、その間にまぐさを刈り集めなければならない。朝暗いうちに山梨を出ても休んで弁当を食っている暇がないという。馬を引いて歩きながらの弁当、実にせわしい生活の様だと思った。こんな話を私は同行の T 君にしながら旧道を取って歩いていった。三軒屋という小さな村を離れてからは人家を見ない。この高原が牧場に適するのはマグサが多いからとのことだ。今は馬筆を見ることも少ないが、急流の起伏した間には遊び回っている馬の群れも遠く見える。白樺葉の下葉はもはや落ちていた。枯葉や草のそよぐ音、ことに柏の葉の鳴る音を聞くと、風の寒い日の熱い高原の上を旅することを思わせる。マグソタカというが、八ヶ岳の方の空に飛んでいるものも見た。 私たちはところどころにある茶色な奈良の木立をも見て通った。それが遠い灰色の雲なぞをバックにして立つ様は、なんとなく呆漠とした感じを与える。腹にある一筋の細い道の傍らには紫色に咲いた花もあった。 T 君に聞くと、それは松虫草とか言った。この辺りは古い戦場の跡でもあって、王石海の口の城主が甲州の武士と戦って戦死したと言い伝えられる場所もある。甲州境に近いところで、私たちは人の背ほどの高さのこなしを見つけた。葉は落ち尽くして小さな赤い実が残っていた。草を踏んでいってその実を取ってみるとまだ渋い。中には霜に打たれて口へ入れると溶けるような味のするもあった。まもなく私たちは甲州の方に向いた。八ヶ岳の側面が望まれるところへ出た。私たちは樹木の少ない大傾斜、深い谷谷なぞを目の下にして立った。富士と学生は互いに呼び交わして、そこから高い険しい坂道を甲州の方へ降りた。